Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ズピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ90です。
おめでとうございます。
今回は切り番会恒例、
はい、
リスナー大感謝祭ということで番組にいただいたコメントやお便りを紹介していきたいと思います。
はい。
今回はですねステージ80から89までは
い。
のコメント、お便りを紹介したいと思うんですけども。
はい。
今回かなり特殊な状態になっておりまして。
うん、ほぼシューティングですから
ね、うん。はい。ね。シューティング強化期間ということで。
はい。
ほぼ1ヶ月近くにわたり週に更新というね。
うんうん、うん。
ハイペースで更新するということで。
はい。
まあこれでね、100回に向けて帳尻合わせていこうと。なので今回は81回が最近買ったレトロゲーム、
うん、
そして82回からはシューティングテーマがずっと続くと、うん、いうことになってまして、まあ、お便りがどうなるのかなと思ってたんですが、うん、
ですよね。
はい。
全然ないかなと。
そう。
思ってた。
ありがたいことにたくさんいただきまして。
はい。
また例によってね、すべては紹介できませんので。
はい。
一部を紹介させていただきたいと思います。
はい。
まずね、80から89の回に該当しないコメントについて。
はい。
このオープニングで紹介したいと思うんですけども。
はい。
ボタスキーさんからいただきました。
うんうん、はい。
Spotify でたまたま見つけたレトロゲーム系番組。通勤中に拝聴するのが日課です。お正月に弟とお年玉を出し合ってゲームを買うことになり、うん、弟のアイスクライマー案を押し切ってファミコンロボット、カッコブロックを買ってしまい、弟を泣かしたことをふと思い出してしまったということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらね、最近たまに聞く Spotify で見つけたということでね、はい、うん、これありがたいことですけども。
ですね。やっぱ Spotify は使う人が増えてる感じがしますね。
そうですね、
うん、
これあとね私の予測なんですけど、
はい、
Spotify って音楽もね、
はいはい、
無料で聴けるから。
そうですね、音楽強いですね。
そうなんですよ、ゲームミュージックを検索してる時に引っかかってるんじゃないかなと。
なるほど。
以前ね、はい、ハドソンで検索したら引っかかった、
ああ、はい、
って言われてる方とかいらっしゃったんで、
はい、
ここでねなんかゲームのタイトルポコッと入れた時に、
うん、
なんかこんなんあるんだっていうので引っかかってるんじゃないかなと。
あ、
うん、いう気はするんですよね。
そうかもしれない、
うん、でね、これはあれかな、買ってもらったゲームの回を聞いててこう思いついた感じかな。
そうですね。
ね、
うん、
うん、
いやーちょっとこうい
やー、ね、気持ちはわかる。ファミコンのロボット欲しいという気持ちはわかるけど、買った後にこれ弟と一緒に遊んだ時に非常に虚しくなるのもわかる。
しかも弟のチョイスが正解なんですよね。
そうですね。結果としてはね。
うん、本当にね、初期ファミコンの中でもね、
うん、
アイスクライマーとバルーンファイトってもう、
ね。これアイスクライマー買って兄弟で遊んでたら、また全く違う思い出になってたでしょうね、これ、ね。
ですよ。本当に。
いや、だからこそお兄ちゃんはこれ覚えてるわけですよ。
うん。今となれば面白い、
うん、ね。ということでね、ステージ80から89のコメントについては本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではまずステージ80から、こちらはね前回のコメントお便り紹介会に対してのコメントということになってますけども、じゃあ、はい、長谷川さんお願いします。
甲賀光さんからいただきました、はい、いつも通り皆さんのコメントが面白かった。聞きながらわかるとついついつぶやいちゃいます。そんな中に自分のが出るとかなり緊張します。でも嬉しいものですね。100回200回待ってますよ。ファンミーティングもしてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは皆さんのコメントを聞いて面白かったところ、
うん、
面白いんですよ、うん、確かにね。
そう、面白い、う
ん、まあまあ甲賀光さん自体がたくさんコメントくれてますから、いつもね。
そうす。
ファンミーティングって何ですかこれ。
わかんないですね、ちょっとね、なんだろう、
どこかでオフ会的な感じ。
ああ、そうじゃないですか。うん、うん、だからステッカーを 買ってくれとか。
懐かしいですね。ラジオっぽい。買うの？あげるんじゃなくて。
あ、そう、あげるの。うん、なんか、ちょ、よからぬ集会みたいなイメージが今。
まあ今だとね、オンラインファンミーティング的なのもね、ありますからね。ディスコードとかなんかああいうの使ってやったりするんでしょうね、多分。
まあ人気ポッドキャスターの人とかやってるのかもしれないですね。
ねえ、そうなんですかね。うん、では、続いて、テイタンさんからいただきました。はい、遅ればせながら80回おめでとうございます。長いお休み期間の時は、ああまたせっかく楽しそうな番組が終わっちまったよと思ってたんですが、続けてくれたおかげで今は安心して毎週楽しみにしています。ニッチなテーマだとなかなか感想をつぶやけないですが、今後も楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、80回、まあ今回も90回ですけども、う
ん、ね、
一旦ね3ヶ月ぐらいかな、
うん、
ちょっと休んでた時があって、
うん、
まあ終わるならね、終わるって言いますから、
はいはいはい、
終わるときはね、もう、フェードアウトはしない予定なので、
うん。
はい。大丈夫ですよ。はい。これからもよろしくお願いします。はい。
よろしくお願いします。
ではね、次が、ステージ81。
はい。
最近買ったレトロゲームというテーマで話した、はい、ちょっとね、特殊な回だったんですけども、
うん、
前半で長谷川さんのインタビュー回ね。
はい。
ゲスト回を。
ヤニックさんのね、はい、お話しして
。で、後半では、まあ、最近買ったゲームの話とか、うん、あとは、長谷川さんが買ってきてくれたね、福袋を開けるというのをやったんですけども、
うん、
じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。未だ購入を悩んでいるレトロフリークの説明は非常にありがたい。特に HDMI でそのままドット絵が高精細に映るだけじゃなく、フィルター機能の解説や運用時の端子の扱い方はかなり有用な情報でしたということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、最初にレトロフリークの説明してましたね、
う
ん、そういうね、
そうそうそう、うん、一回しときたいです、
ね、そうですね、
っていうね、はい、ことで、はい、
まあこのレトロゲームを遊ぶにはね、最適なハードだと思いますので、うん、
はい。
じゃあ続いて、ジュンさんからいただきました。
はい。
欧州から見た日本の8ビット、16ビットゲームって、日本から見たドイツの古いボードゲームみたいな感覚なのかな？知らんけど。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
こちらね、ヤニックさんの話を聞いてのコメントだと思うんですけども。
うん、なるほど。
どうですかね？こんな感じなんですかね？
そうなんじゃないんですかね。やっぱり、ね、有名店のスーパーポテトとか行くと、
うん、
海外の方いっぱいいたじゃないですか。最近はね、うんうん、ここ何年か難しいけど、ね、だから、やっぱ珍しいだろうなーって思いますけどね。
じゃあ古さを感じてないんですかね。その日本のボードゲーマーの人も、ドイツの古いボードゲームを見て別に古いと感じてないでしょ、多分。
ああ、まあ、そうですね。古いってことは分かってるけど、
うん、
これが棚に入って置いてあるよ、っていう驚き、
ね、そうかそうか、そういうことか。まあ確かに本国では見られない人もいるんでしょうね、うんうんうんうん、そういうのがね、うん。では次、長谷川さんお願いします。
はい、哲郎さんからいただきました。第81回の後半、レトロゲーム福袋の開封企画、ファミコンのカセットの色だけで何のゲームか当ててる、うん、匠の技すぎると思ったら、私も 2P 長谷川さんの独特の茶色ですを聞いて、反射的に服部くんとピンときてしまいましたといただきました。
ありがとうございます。
ございます。
まあ茶色なら服部くん、もしくはチャレンジャーでしょ
う。まあ服部くんミリオン言ってるんですよ ね、 そうですね、確かね。
ハドソンすごいですからね。
すごい。
いや、これでも色だけで当ててないですよ、ほとんど。
うん、難しい。
ほとんど言ってるだけで当たってないですから。
うん。でもやっぱ色がいっぱいあるのはファミコンの楽しいとこです、
ね。そうですよね。やっぱあの、うん、スーパーファミコンはね、全部一緒やし。
一緒一緒、
うん。ファミコン以降のハードはカセットの色違うなんてこともなかったですから。
ああ、そう。
そもそもカセットごとに色が違うこと自体が今思えば珍しいですね。
確かに。
じゃあ続いて。
はい。
フクロウドウさんからいただきました。レトロゲームの海外流出は、浮世絵が海外の方がコレクションが残ってるのに似てるかなぁと感じました。大衆文化ってその場では消費されるのが宿命っすよね。放送でもおっしゃってましたが、海外であろうと大事に愛されていれば、それはそれで尊い。ヤニックさんのインタビューで出てきたゲームはどれも好きなゲームで、うなずきまくりでした。マネーアイドルはそこそこやり込んだし、ティンクルスターもとても好きなゲームなので、いつか直接熱く語りたい。自分もゲーセンに通ってた頃は基板何枚も持ってて、行きつけのゲーセンで入れ替えて遊ばせてもらってたんですが、その中にエクスチェンジャーも入ってたぐらい好き。 余談ですが、ゲーセンが急に潰れて基板はすべてロストしてしまったのが残念無念。IGS のレア基板とかもあったんだけどな、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、相変わらず福郎堂さんの長いコメントですけども。まあこのね、レトロゲームの流出っていうのがちょっとね、心配だという話をしたんですが、まあそうなんですよね。あの国内のコンテンツを海外の人の方が評価しているということはやっぱどんな国でもあるというか、特に日本はそう感じるんですよね、エンタメ関係は。
そうですね。
日本のエンタメって発達自体が結構最近の話なんで、あんまりこう大事にする文化がないんですよね、おそらくね。なんか歴史をね、大事にする国民性がありそうな気はするんですけどね。
生地古いものがあるから。
ああ、そういうことか。
古いものが良いみたいな考えが。
そうか。だから、それに比べたら30年、40年程度ではまだまだ新しいということですね。多分このゲームが200年前ぐらいになってきたら多分大事にされるかもしれないですけどね。
もうでもその頃には遅いですね。ね、
そうそう、そうなんですよ。結局そういうこと。だからね、浮世絵のことがもうもろそういうことですよね。あとはこのマネーアイドルを熱く語ってるというね。この辺もさすがだなと思って、
はい。
幅広く遊んでんなって。やっぱで、基盤持ってるっていうところもね、基盤をゲーセンに預けてたっていう。この時点で、だいぶヘビーな遊び方してるなと思います。
そうですよね。
さすがですよ。いろいろとこう、福郎堂さんのプライベートがどんどん明かされていってね。ゲーマーとしての老い立ちがもう丸裸になるような感じもしますけど。
はい。
いつもね、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
では続いて、ステージ82。
はい。
ここからですね、シューティングゲーム。
うん。
というテーマで、この後、シューティング強化期間ということで、タイトルを紹介していくことになるんですが、
はい。
まず、この回ではね、シューティングの歴史というのをちょっと辿ってみた回だったんですけども、
はい。
こちらが今回一番多分コメントが多かった回。
そうですね。
めちゃくちゃコメントがあるんです、ここ。
で、加えてね、新しい方。
ああ、そうです
ね。というかね、今まで聞いてくださってたのかな。うん、コメントとして初の方が多くて。
そうですね。
なので、できるだけそういう方の、
はい。
いっぱい読んでいきたいという、ね、感じですね。
やっぱりシューティングゲームとレトロゲームというのは、結びつきやすいんでしょうね、
うん。
シューティング自体が最近ではあんまりタイトルが出ないジャンルなんでね。
確かに。
うん、昔の方が圧倒的に数多いですから。
はい。
では、長谷川さんお願いします。
はい、ヤンマーさんからいただきました。シューティングゲームの話、もうちょっとだけ続くんですね。個別タイトルの話かな。知っているタイトルがあるといいな。その後に、BB ブロスの予想しようかな。シューティング限定なら簡単でしょ。イカルガまで行くかな。各新しさ的に。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。
はい。
イカルガが終点というのを当ててましたね。
うん。
はい。このヤンマーさんの予想シリーズね。
はい。
今回、後でまた紹介しますけど。かなり当たってますから。
このシューティングシリーズの中でヤンマーさんの予測のうねりがね、あるんで。
そう、はい。では続いて、ラゴスさんからいただきました。こちらね、初めての方ですね。
はい。ありがとうございます。
父に連れてってもらった大英地下のゲーセンでギャラガをやりまくったのが最初のシューティング体験でした。
うん、
次は駄菓子屋筐体のムーンクレスタ、
うん。
そこからはファミコンでスターフォースやらツインビーやら PC エンジンにも名作が多かったなということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、シューティングという歴史をね、聞いていただいて、おそらくこう思い出したことをね、はい、つぶやいてくれたんだと思いますけども、うん、これ鮮明に覚えられてますね、これね。
そうですね。
ギャラがやって、ムーンクレスタやって、場所も覚えてると。
うん。それだけ楽しかったんでしょうね、
やっぱり。やっぱりシューティングを一番遊んでる時期っていうのは、この80年代から90年代ですからね。
そうですよね。初期の名作の名前しかないですからね。
そうですね。本当にそうですね。
うん。
だからこの時の印象が強い、シューティングと言われたら、やっぱこの時の思い出になるのはね、必然かなと思いますけど。
うん、
では次、長谷川さんお願いします。
はい、ヤスさんからいただきました。ステージ82、シューティングゲーム会拝聴。グラディウス、スターフォース、19、これ、なんて言ってるんですか、普通は。19×19XX、はい。19×シリーズ、ドドンパチなど、昔ハマっていた思い出が鮮明に蘇った。当時、腕前には少しばかり自信があったが、今は全くできる気がしない。衰退した理由は考えたことがなかったけど、そういう理由やったんやね。空回転率悪すぎやもん。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、シューティングの歴史を聞いての感想だと思うんですが、はい、まあ、衰退した理由っていうのはたくさんあるとは思うんですけども、
はい、
まあ、その中でもこういうことが大きいんじゃないかなという話をしたんですけども。
そうですね。やっぱり、ゲームセンターが主戦場のジャンルですもんね、
う
ん。
そうですね。
回転率はやっぱあると思いますよね。
うんうん、だから家庭用に移植されて、より盛り上がったというのは、ね、長く人気を維持することにはつながったとは思うんですけども、アーケードだけだとね、多分もっと早く、こう、ちょっと衰退してったかなという気はするんですが、
はい。
じゃあ続いて、平石さんからいただきました。
はい。
シューティングゲーム界拝聴。明け衆は難易度とプレイ時間の問題を何とかしようと頑張ったっぽいゲームが晩年にいくつか出たけど、結局初心者も経験者もプレイしない中途半端なものになっていました。自分の知らないシューティングゲーム全盛期の雰囲気を生で感じてみたかったな、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、たくさん、ジャンルとしたタイトルが出ていたので、まあ、いろんなものがね、あったんですけども、
はい、
こう、試行錯誤したものってね、中途半端なものになってしまうことがやっぱ多いんで、そういうイメージなのかなと思いますけど、このね、平石さんは、シューティング全盛期の雰囲気を知らないということで、年齢的には多分私たちより若いんだと思いますけど。
そうですね。
生で感じてみたかってところ気持ちわかりますよ。
す
ごかったですよ、本当に。シューティングブーム、格ゲーブームというのはね、本当に今のその YouTube とかネットでゲームが盛り上がってるものとはまたちょっと違う雰囲気でしたからね。
そうでしたね。
あのライブ会場なんですよね。だからゲームセンターがね。
そうですね。そうそう。
だそこに人たちがいて、そこにゲームがあって、そこで盛り上がっているという、ライブ感がね、やっぱり今のゲームシーンの盛り上がりとはかなり違うかなと。
確かに、
うん。
名前は知らないけど、顔と腕前を知ってる人がいるって結構、ないですもんね。変わってる、ね。ま
あ、最近で言うと、オンラインがそうですよね。だから、YouTube の配信してる人で上手い人とかは、顔もね、何も知らないけれども、まあ声は聞いたことあるし、こう、プレイしてるのを見てるという、あれがだから、ゲームセンターで私たちが上手い人を見てたのに近いんじゃないですかね。
そうですね。
まあ同じ空気を吸ってるかどうかという、アナログ的な、物理的な部分がありますけど、
はい。
まあ、精神的にはそんなに違いはない感じはしますね。なんかね。では次、長谷川さんお願いします。
はい、確か初めての方だと思うんですけど、運ぶように歌うさんからいただきました、はい、シューティングゲーム話大好き、しばらく続くということでありがたい。家庭用版とか同人の話も行くのかしら、横縦論とか楽しみということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
やっぱシューティングが好きという方結構いらっしゃるんですね、やっぱりね。
ね、かなり詳しいんじゃないかなと。
ね、同人の話と縦横論っていう全く扱わなかった話ですけども
。そうですね、そこまで行くことはなかったんですが。
縦横論ね、確かにね。
うん、
そうか。ちょっとね、そういう話はまあ、どっかでした覚えがあるな、うん。縦の方が人間の直感的には操作しやすいみたいな話をどっかでしたような気がするけど。
そう
ですね。はい。長谷川さんはね、横の方が好きだと。
そうなんですよね。
うん、
別にね、
うん、
示し合わせたわけじゃないですけど、うん、なんかたまたまそう分かれましたね。
多分ね、長谷川さんやっぱ横スクロールアクションゲームが好きだから、
うん、
だと思いますよ。
うんうんうん。うん、そうかもしれない、
うん。私はもう最初に遊んだシューティングが縦だったんでね。
うん、
もう、擦り込みみたいなもんですよ。
まあ、それもありますよね。
そうそう。
僕がね、ドラクエ系の
、そうそうそう。
戦闘画面じゃないとなんか、そわそわするのと一緒ですね。
それそれ、うん。最初に遊んだものって結構大きいですからね、影響ね。では続いて。
はい。
ただただ Xbox が好きな人さんからいただきました。
はい。
Spotify で BB ブロスさんのポッドキャスト聞いてるのだけど、ステージ82のシューティングゲーム界面白い。奥深いなぁ。ドドンパチのところワクワクしました。Xbox にもドドンパチシリーズのファンが多く、なぜ評価されているのか分かった気がします。以降のエピソードも聞かせていただきます。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シューティングゲーム界が面白いと。
うん、
歴史を聞いて、
うんうん、
ドドンパチのところをワクワクしましたっていうのが、物語みたいになってるのかなと思ったんですけど、まあここでね、弾幕シューティングができたみたいなね、はい、話をしたんですけど。
うんうん
だから確かに歴史的タイトルではあるんですね、やっぱり。
そうですよね。
うん。
で、なんか Xbox はシューティングにもいいハードって言いますもんね、シューティングファンの中にはね。はい、
うん。 ぱり元々がその日本でも結構コアゲーマーの人たちが持っているハードだったんで、
うん、
そういう流れになったんだと思いますけど、
うんうんうん、
あとね、海外のハードということでね、シューティングゲーマーの海外でもすごい人気ありますから、
は
い、やっぱりそういうことも影響してるのかなと思いますけど。
なるほど。
では、ステージ変わりまして、83。
はい。
こっから、シューティングゲームタイトル強化期間ということでね。
はい。
週2で更新していくんですが、まず最初の第1弾が、ファンタジーゾーン。
はい。
こちらにいただいたコメントになります。たくさんからいただきました。ファンタジーゾーンは各面のボスが当時の自分には、巨匠岡本太郎のデザインっぽい気がして、とても惹かれてアーケードもやり込んだな。マーク3版購入を悩んでいた時に、同じくマーク3を所持している友人にあまりいい話を聞かなかったが、その友人と初めてファミコン版をプレイしたとき、なんでマーク3より性能の劣るファミコンでこんなに出来がええねん、しかも三電子やのに、と本家のセガ製マーク3版より出来の良さに怒ってたな。結局この回以降の BB ブロスでシューティングゲームを立て続けに紹介されるとやりたくなっちゃって未開封シューティングに手を出してしまった。ファンタジーゾーンといえば、一部で期待されながらも結局は発売されなかった 3D 視点のオリジナル作品、スペースファンタジーゾーンは自分も発売中止と知って随分とがっかりした記憶が、PC エンジン好きの川崎さんも当時はショックだったのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファンタジーゾーンのボスが岡本太郎っぽいと。確かに顔がありますからね、あの太陽の塔みたいな感じなんで。ただこの、マーク3版の下りが、すごいディスりまくってますよね。マーク3より性能の悪いファミコン。しかも三電子やのにっていう。多方面に。まあ確かにね、ファンタジーゾーンもともとセガのゲームですからね。
だし。
自社ハードでようできてくれよと思いますよ。
なんかこう、マーク3を持ってる人にとって、その、マック3で出ているセガのゲームってこう、なんか最後の砦というか、
ね。そうですよね、う
ん。ここで優位性を示さなきゃどうするんだっていうところあるから。そうそうそう、
ね、確かにね。
三電子がね、有能だったっていうことで。
そうですね。はい。で、この最後のね、スペースファンタジーゾーンについて、これはツイッターのリプライ上でタクさんとはちょっとやり取りしたんですが、
はい、
私当時は知らなかったんですよ、
はいはい、
でだいぶ最近になってからこのスペースファンタジーゾーンっていうのがあるというのを知って、
うん、
まあ、番組内でもちょっと話したんですけど、
うん、
まあ、不確定な情報だったのでカットしたんですね。
そうですね。
まあ、だから当時はがっかりしなかったんですが、まあ、もしこれが出ていたら面白かったなとは思いましたね。
うん、うん、確かに。
長谷川さん知ってました？
いや、知らなかったです。
ですよね。これだから幻のゲームって言われてるんですけどね。
うん、
はい、
うんうんうん。
じゃあ、長谷川さん次お願いします。
はい。ゆうにさんからいただきました。シューティングは苦手だけど、世界観は大好きなファンタジーゾーン。コインに跳ね方や数字の違いがあるのは知らなかった。ファミコンカセットは持っているけど、うまくいって3面が限界、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。苦手でも世界観の魅力がありますからね。はい、
うんうん。
で、ファミコンで遊んで3面が限界と。そうか、結構ね、ちょっとやり込めば、まあクリアまではいかなくても最終面まではいけるぐらいの難易度だとは思うんですけどね。
うん。
うん。ぜひね。もし今でも遊べるならちょっとやってみてください。
そうですね。
多分ね、そんな難しくはないと思います。うん、私でもいけましたから、
うん。
はい。では、続いてステージ84。
はい。
ガンフロンティア。
はい。
来ましたね。ここから長谷川さんのターンですけども。じゃあ、こちら、佐藤さんからいただきました。
はい。
ガンフロンティア界拝聴。名前は知ってるけど遊んだことないゲーム。動画見てみたら、中ボスや大ボスの登場が毎回趣向を凝らした演出で見てて飽きない。なんかワクワクさせてくれてかっこいい。実力あるアニメーターが加わっていると聞いて納得、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもね、
うん、
長谷川さんが言ってた演出がいいと。
はい。はい、
うん、まあ、この辺はね、見てもらえれば長谷川さんの言ってることは伝わると思いますので、
はい、
ぜひね、動画見ていただけたらなと。
うん、なんか本当独特のドット絵っていう感じもあって、
う
ん、
ね、
はい、うん。よかったら見てください。
そうですね。では次、長谷川さんお願いします。
はい。楓さんからいただきました。シューティング強化期間2の話。まさかの 2P レトロゲームレポートがあんなことになるなんて、一体どうすればいいんだ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、あんまり他の人触れてませんでしたけど、
はい、
ちょうどここか。84 で。
ですね。はい。
データが進行不能になったと。
そうなんですよ。ねえ。
武士青龍伝ですよね。
そうです。
うん。
ね、もう、どうしましょう。任天堂にクレームを。
いやー、これはでもどうしようもないでしょうね。よくわかんないですからね、ゲームが。
そうなんですよね。まあ、互換機で遊んでるところともしょうがないかな、という感じです、ね。
多分、元々のバグじゃないんじゃないかな、さすがに。
わからない
ですね。ね、わかんないですね。ちょっとね。ま
あカセット自体に問題があったね、うん、かもしれない
し、うんうん、そうですね。
その、もともとバグを積んでるとかそういうことじゃなくて、
そうそう。
古いですから、単純にね、
う
ん、もうね。
そうですね、
うん。
じゃあ次のステージ、85、メタルブラックということでね。
はい。
シューティング強化期間第3弾。
3弾。
こちらもね、コメント結構いただいてます。
うん。
ヤンマーさんからいただきました。持っててよかった対等メモリーズ。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ほんと、良かったですよ、うん。
大事にしてください。
ねえ、プレミアですから。
ね。
まさか当時こんなプレミアつく思わないですからね。
ねえ。ちなみにガンフロンティアメタルブラックは、
うん。
イーグレット2ミニを買うと遊ぶことができるんですが。
そうですね。今度、3月かな発売されるね。はい。アーケードゲームが40タイトルぐらい入った。
そうそうそう。
ミニ筐体シリーズですけども。
そうです。
これね、ちょっと調べてもらえれば、
はい、
好きな人はね、買っといた方がいいですよ。
うん、
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。甲賀ひかるさんからいただきました。早いぜ。早すぎるぜ。視聴と感想が追いつかないです。BB ブロスはそれでもクオリティが下がらないのが本当に素敵です。番組構成はいろいろと学ぶとこがありますね。そして、2回連続知らないゲーム来た。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう、こういう感想もね、来るかなと思ってたんですよ。
はい。
週2ってね、やっぱり、聞く時間ない方にとったら早いですよね。
うん、早い。
まあまあ、でも別にね、リアルタイムで聞かなくてもね、うん、大丈夫ですから。
そうです。もうね、はい、レトロゲームですからね。
そうです、そうです。
いつ聞いてもレトロ。
そうです。本編自体は単体で喋ってますから。
はい。
エンディングだけね、ちょっとこう続きものになってますけど。
うん、うん、うん、
はい。なので、まあ、どこから聞いていただいても大丈夫ですと。
はい。
はい、次ですね。佐藤さんからいただきました。
はい。
ストーリーとそれにまつわる背景がめっちゃおもろい。歪んだ大人の事情に巻き込まれつつも、信念貫いたゲーム出すとか、このゲームそのものっすね。動画見たけどめちゃかっこいい。遊んだことないと思ってたけど、戦艦の宿狩り覚えてる。またこのパターンや。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
これはあれですか？その、最初に、嘘のストーリーを出したこと言ってんのかな？
でしょうね。
うん。
うん、
それがね、大人の事情かどうか分かんないですが。
なんか勝手をしてるようにも感じますしね。
まあね。
うん、
いや、ほんと今ならこんなこと通らないと思いますけどね。さすがに。
うん、ああ、おおらかな空気が。
いや、ほんと昔のゲーム業界って結構ええ加減なね、こと多かったですから。
うんうん、
戦艦の宿狩り覚えてるっていうね、またね。
はい、
どっかで見てるんやろ
う
な。
うん、パンクショットに続いて。
そうそう。でも確かにあの戦艦の宿狩りはね、一度見たら覚えてるかも、あのインパクトは。
うん、そうなんですよ。
うん、
あれを一面の中盤で持ってくるっていうのはやっぱりね、うん、演出がかっこいいですよね。
Brightbit Brothers。
では続いてね、ステージ86。
はい。
エスプレイド。
はい。
こちらのね、エスプレイドもね、やっぱ人気あってコメントたくさんいただいてるんですよね。ね、
エスプレイド人気ですね。
やっぱすごいですね。
うん。いろんな人の思い出になってるというか。
そうですね。
うん。
結構その移植されたのが最近なので、
はい、
むしろゲームセンターの思い出なんかも忘れてる人の方が多いんじゃないかなと思ってたんですが、
うん、
かなりね、
うん、
遊んでた方もたくさんいたみたいなので。
うん、結構天気だったのかなと、
ね。やっぱりそうなんじゃないですかね。
思うんですよね。
やっぱドドンパチの次に、
うんうんうん、
ね、そのキャラクター性と世界観を強化してというのは、
うんうん、
やっぱ印象深かったという意味では本当に正解だったんでしょうね、この。
はい。
では、長谷川さんお願いします。
はい。テスさんからいただきました。エスプレイド会拝聴。ドドンパチで本格的にシューティングにハマった弾幕ゲーマーだったので、非常に思い入れがあります。時期だけじゃなく、何体かのボスも人間で、小さくて弾が当たらず苦労したのを覚えています。移植がそんなに良いなら久しぶりに遊んでみたいですね。といただきました。ありがとうございます。
はい。ね、もうこちら、さっき言ってたみたいにね。うん、
まさに。
本当に思い出があると。
うん。
しかもドドンパチでね、
うん、
弾幕にはまったってことは、
うんうん、
もう本当にその時代のプレイヤーだったんだなと。うん、
ですよね。
うん、 そう。でね、これ、本当はね、本編でボスの話したかったんですけど、
はいはいはい、
ちょっと時間の都合でね、話さなかったんですよ、これ。
うん、
ボスもすごいドラマチックでね、
うん、
お話に絡んでくるんですが。
またやったらいいですよ。
またやるの。もうこれでもね、本当に移植はね、番組内でも言ってますけど、本当に移植よくできてますから。
はい。
当時の思い入れとかね、遊んだことあるなら、ぜひね、買ってみてもいいと思います。
そうですね。
うん。で、続いて、フクロウ堂さんからいただきました。
はい。
いや、もうあのステージ感の演出かっこよすぎ。マジ同意。最初の強めの音と最後の余韻。引きの部分が絶妙なんですよね。はあ、かっこいい。自分の中で一番好き、かつ思い出深い作品です。それまでもシューティングゲームを遊んでいたものの、クリアするのは基本難しいジャンルだと思っていたのですが、本作は絶妙な難易度とゲーム自体の面白さ、加えて魅力的な世界観から初めて自分なりにやり込んだゲーム。そして初めてワンコインクリアしたゲームであり、クリアした時の思い出は自分のゲーム人生で1、2を争う強烈な思い出なのです。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、フクロウ堂さん、
うん、
もっと長いコメントなんですけども。
はい、前後があるんですけどね、は
い。ちょっと一部抜粋して紹介させていただきました。はい、かなりね、フクロウ堂さんにとって思い出深いタイトルということで。
そうですね。
初めてワンコインクリアしたゲームはやっぱ覚えてますよね。
うん。それはそう。うん、僕にとってのスプラッターハウスです、
ね。そうですよね。
うん。
だから長谷川さんのそう、それと一緒で。
うん。
で、やっぱこのね、絶妙な難易度っていうのはわかりますよ。
うん、うん。
多分上手くなっていけばクリアできるバランスになってるんですよね。
ねえ、
ドドンパチはね、難しいんですよ。
うんうんうん。
エスプレイドは難易度自体もドドンパチよりは多分低いと思うんで。
はい。
でもそのモチベーションの維持の要因になったのはやっぱり面白さもあるけれども魅力的な世界観とかね。
ストーリーとかね。
ねえ、そこがやっぱ絡んでくるというのはね。うんうん、
ねえ。いやもう本当に、川崎さんの話聞いて、
うん、
その後こういうお便りいただいて、
うん、
いやもういかによくできてたのかっていうのが、
う
んうんうん、そこで伝わりますよ。
そうですね。
知らない僕からすると、
うん。いや本当そうですよね。同じように感じている方がたくさんいて嬉しいなと思います。うん、
ちょっと下の世代の方たちにとっての、
うん、
こう、なんかすごく強烈なゲームなのかなとも思いますね。
そうですね。
うん、
はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、平石さんからいただきました。いわゆる弾幕系シューティングですが、気持ちよく避けられる弾のパターンなのと、苦手なところは強力なボムでゴリ押しできるシステムのおかげもあり、自分にちょうど良い難易度になっていました。一周で終わるのもクリアのモチベーションにつながり、初心者の自分でも最後までいけました。マクマのジングルも印象的でした。この音に合わせてボタンをパチパチ叩くのがやり込んでいるプレイヤーのエスプレ仕草になっていて、自分もよく真似ていました。移植が良いということなので、今度スイッチ版をやってみようと思いますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーもうこちらもね、
はい、
フクロウ堂さんと同じくクリアして初心者で最後までって。
いやお上手なんでしょう
けど、ね、ベースは多分シューティングが上手いんだと思いますけど。ただやっぱ、平石さんも言われてますけど、難易度がね、ちょうどいいと。
ね、
うん、
なんか、ね、このエスプレ仕草最高ですね、これ。
これいいですね。これ私がね、番組内で紹介したジャンジャンっていうね、音楽に合わせて。いや、これがね、ほ
ん
とかっこいいんですよ。
いや、なんか、そうだよな、
うん、
なんか本当に、気持ちいいだろうなと思うんですよ、この、エスプレシグサってこう、うまくいったっていう時に、ね、あの曲に僕も動画で見たんですけど、
はいはい、
叩くっていうのは。
いいでしょ
う、あれ、うん。こういうなんかこう自然発生的にこういうのが生まれてくるゲームって本当にいいゲームだと思いますね。
うん、そうですね。移植がいいということなのでと、
はい。
もうこれぜひやっていただきたいと思います。
はい。
はい、では続いて、ステージ87、
はい、
ギガウィングですね。うんうん、こちら黒イッシーさんからいただきました。
はい。
ヘクター87の回だと思ってたのに、88はエリア88、91回はクインティと予想しておきます。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ヘクター87ね。
はい。
確かに、それもありだと思います。
いやー、シューティングゲームは、数字がついているゲームが多いっていうことが。
ありますね。はい。
わかる。
まあ、これ本当に87年のね、87なんですけど。
は
い、
うんうん、
まあ、今回はね、ちょっと時代順に追っていくということでね、ギガウィングになってしまいましたけど。
はい。
で、88はエリア88。これもね、わかりやすいですよね。は
い。そう。まあ、確かに、正しい。
うん。91回クインティはちょっとこうひねってますけどね。
これも、うまい。
確かに。はい。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ヤンマーさんからいただきました。ガチ予想。次がサイバリア。その次がイカルガ。といただいてます。
正解。
ね。
お見事。
素晴らしい。
はい。まあ、こちらね、シューティング会の時に、
はい、はいはい。
シューティングの歴史をね、紹介する時に実はちょっとヒントがあったんですよ。
うんうんうんうん。
各年代の代表作の中に紹介する予定のタイトル全部入ってたんです。
うん、なるほど。
はい。そして90年代後半の方はもうほぼタイトルが2タイトルぐらいしかなかったから。
うん。
まあそれから予測すると当てられるかなと思ってたんですが、ドンピシャですね。
ね。
はい。
ついに。
いや、ヤンマさんね、本気出して当てれるんですって。いつもあれボケてるんですよ。
なるほど。
うん。あえて外しに行ってるんですよ。うん。はい。では、続いて、平石さんからいただきました。
はい。
ギガウィングだ。自分はゲーセンで他のゲームの息抜きや空き待ちの間にちょこちょこ触りました。リフレクトフォースが溜まるまでのもどかしさと溜まった後のカタルシスが純粋に楽しく、序盤でゲームオーバーになっても満足度の高いゲームでしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、平石さんシューティングすごい遊んでますね。
うん。
ねえ、
うん。いやでも序盤でゲームオーバーになっても満足度の高いゲームってめちゃくちゃ褒め言葉ですよね。はい、
これね、確かにそう。
うん、
そのやっぱりリフレクトフォースで跳ね返して勲章いっぱい取れて点数いっぱい入るっていうのが、
うん、
もう満足度高いんですよ、やっぱ。
うん、うん。
うん。そうそう。で、このね、溜まるまでのもどかしさとカタルシスっていう、ここですよね。うん、そうそうそう、そうなんですよ。これぜひね、長谷川さんにも体験してほしい。
押しますね、ギガウィング。
はい。なんせほら、手に入れやすいから、今。そう。200円ですからね。
はい。
お菓子買うぐらいのもんですから。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、テスさんからいただきました。ギガウィング会拝聴。ワンコインクリアも、経典超えもできなかったけど、とても面白かったですね。弾幕が来ると、得点源だって危機として突っ込んでいって、失敗して死ぬをよくやってました。ボスに重なって一気にリフレクトして、得点回収までうまくいくと、抜群に気持ちよかったなぁ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうまさにね、これも、ギガウィングの楽しさを一言で表してるなと。
はい。
突っ込んでいって死ぬっていうね、これ。はい。リフレクトフォースのタイミングがちょっと難しいっていうね。
うんうん。
続いて、トリスさんからいただきました。寝る前にワンプレイだけやるのが日課といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう方もいらっしゃるんですね。
すごいですね。なんかこう、ね、スコッチとかの話みたいな、寝る前に一杯みたいな。
ねえ、ほんとそうですよね。かっこいいですよね、なんか。
かっこいい。うん、渋い。
いや、いいと思いますよ。シューティングゲームってね、そういう遊び方できるゲームですもんね。
確かにそうですよね。ね、上手くなっちゃえば、うん、クリアまで15分20分のゲームなんてザラですよね。
そうなんですよ、
うん。
で、昔のゲームと違って、この頃のシューティングって、ワンループで終わりなんですよね。
はい。
昔はこうぐるぐるエンディングまで行くと回って何周もできるゲームが多かったんですけど、うんうん、この時はもう一周で終わりというのでね、
うん、
行けるとこまでやろうっていう遊び方ができるのもいいとこだと思いますね。
はい。
では続いて、ステージ88、サイバリアということで、はい、うん、こちらもね、意外とコメント多かったんですね。これ、サイバリアってメジャーかなーって心配だったんですけど。うん、
いや、良かったですよ。
ね。まあ、当然ね、知らないという方もいらっしゃるんですけど、
うんうん、
結構知ってる方のコメントいただきまして、じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい、第3からいただきました。サイバリアとか最先端すぎてもうレトロゲームじゃないじゃんって見たら2000年だと、かっこ驚愕といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごくわかりますよ。
わかります。感覚的にね。
うん。
え、そんな昔あったっけ？
ね。
20年前なんですよ。
2000年代のゲームはもう全部最近だと思っちゃう。
わかります。わかります。まあ、なのでね、十分レトロゲームと言っていいんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。
はい。じゃ続いてね、ただただ Xbox が好きな人さんからいただきました。
はい。
ステージ88はサイバリア界で、このゲームのストーリーが実はめっちゃ面白いという。かつて初代 Xbox にはサイバリア2がリリースされてた。
うん。
互換はない模様。遊びて、サクセスさんサイバリアの移植をお願いします。で、この後ね、
はい、
番組すべて聞いていただいた後の感想だと思うんですけども、うん、
はい、
サイバリア絶対おもろいやん。ストーリーからもはや名作、シューティングとしても面白そうだし、いやー遊びたくなったといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、私ストーリーをだいぶ押させていただいたんですが、
うん、はいはい、
そこに共感していただけたということで。
うん、
でもストーリーからもはや名作はちょっとね間違ってますけど、シューティングのストーリーあんまりゲーム中には関係ないんで。特にサイバリアは、ゲーム遊んでると全くストーリーも何もわからないゲームなので。
最高ですね。
そう、ストーリーとゲーム内容が全く違いますから。
はい。
ただ、ストーリーを聞いてから遊ぶと、うん、だいぶ燃えると思います。
はい。
これはね、ぜひ、まだ聞かれてない方、ぜひ聞いていただけたらなと思いますけど。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、鉄さんからいただきました。サイバリア会拝聴。10回くらいプレイして自分には無理となった思い出が、うん、シルバーガンの方が遊んでました。ワンピーさんと同じくバズるという単語からは未だにこれを連想します。当時そんなストーリーがあるとは全く知りませんでしたね。といただきました。
ありがとうございます。
はい。ここで、シルバーガンの名前はやっぱ出ますよね。
出ますね。やっぱりシューティングある程度遊んでる方はね。
うん。
やっぱりそういうイメージがあるんじゃないですか。シルバーガンの続きというかね。
この時期のゲームですもんね。
うん、10回プレイして自分には無理っていうのもすごいわかります。これやっぱ番組内でも言いましたけど、ちょっと特殊なんですよね。弾を避けるだけじゃなくて、その、かすり続けるというちょっと特殊な動きが必要なんで。普通の弾幕芸が得意な人でもちょっと勝手が違うかなと。あとこのバズるという単語についてね、共感していただけると非常に私もバズると聞いた時には本当にサイバリアがね浮かぶんですが、そしてストーリーね、知らないですよね。そう。知らないと思います。
面白いな、みんな知らないっていうの。いや、
知らないですよ。知ってるっていう人だって今回のコメントではなかったですもんね。
ないと思います。いやでも価値がありましたよ。
ね。
ステージ88は。
良かったです。うん、いや、本当にストーリーをね、私も知れたし、紹介できたのは良かったなと思います。
はい。
では続いて、ステージ89ですね。
はい。
こちらが、シューティング強化期間最後。
うん。
7タイトル目、イカルガになりますけども。
はい。
ヤンマーさんからいただきました。当たった。
はい。
はい。こちら、先ほど紹介した、サイバリアとイカルガというのが当たったという喜びのツイートでした。
はい。
はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。お見それしました。
はい。
はい。
いや、本気で当てに来たら当てれるんですよ、山さん。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。テイタンさんからいただきました。いかにシューティングをやってないか、毎回知らないゲームです。だけど、毎回面白そうだなと思って聞いてます。特にストーリーが毎回すごい。昨日聞いたのにもう更新されてる。嬉しい悲鳴ですが、この後1週間ペースに戻ると待ち遠しくなりそう。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、毎回知らないゲームですいません。
うん、
でもね、楽しんでいただけてるみたいで。
はい。
そして特にストーリーがっていうのはね、これ、シューティングのストーリーってね、
うん、
まずシューティングゲームにストーリーあるのって思ってる人も結構いると思うんですよね。
確かにね。うん、
演出がないですからね、基本的にね。
ない
で、キャラクターもいないしね。
いや、だって、うん、ファンタジーゾーンってめちゃくちゃ有名じゃないですか。
はい、はい。
で、セガ大好きな鉄郎さんがね、
は
い、
うん、
ストーリーあったんだっていう。
ですよね。
ぐらいですよ。
私もあったんやと思いましたから。ただね、あれはその、オパオパとかのキャラクター性があったから、
うんうんうん、
まあなんとなくね、あ、ラスボスお父さんやったんや、みたいなね、
うんうん、
感じの話とか分かったんですが、本当に他の戦闘機飛んでるだけのゲームとかになってくるとね。
全然分かんないですよね。
まあなんか悪い奴がいて、それ倒しに行くんやろな、ぐらいのね。
そうそうそう。
うん、イメージしかないですもんね、やっぱりね。
なんか戦記物とかだともう本当に単に戦争してる一シーンにしか見えないですもんね。
そうですよね。それに比べるとやっぱりそのキャラクター、人型のね、キャラクターが動いてるゲームっていうのはもうそれだけでストーリー感じますもんね。
確かに。
うん、マリオブラザーズとかね、
うんうんうん、
そこの差がね大きいですから、
うんうん、
それだけにこうすごいストーリーがあるんだなと思うと驚きますよね。確かに。
うん。
まあ、イカルガなんかはその演出結構強化されてるからなんか暗そうなストーリーあるのかなみたいなのありますけど、特にサイバリアはあれだけでストーリーわかる人がいたらもう逆にすごいですけど。では続いてタクさんからいただきました。
はい。
昼の配送中イカルガ回だけを立て続けに5回聞いた。自分が BB ブロスが好きすぎておかしくなったのか、シューティングゲームが好きだからかわからんが、番組後半の川崎さんと長谷川さんのシューティング強化期間の締めくくりを聞いて、この上なく寂しさが込み上げ、なぜか涙する。番組内で言っていた感想が間に合わないは自分も同感。かつて自分もシューティングゲームを集めていたけど手放して数年。もうさほどやらないと思っていたが知らない作品ですらやりたくなる紹介と日の目を見にくい時期の作品を多く紹介してくれたことが自身のシューター魂をとてもくすぐってくれた。シューティングゲームだけとは言わないけど、でもシューティングゲームにはやっぱりゲーマーとして作り手のロマンを感じるし、BB ブロスのおかげで改めて感じさせてもらえたな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、まあ、あの、昼の配送中ってね、たくさん、配送ドライバーの仕事をされてるそうなので、うん、まあ、その時に聞いてくれてたみたいなんですが、
はい、
これおかしくなってますね、これ。
あの、5回聞いても、全部同じ内容です、
うん。いや、そらそうですけど、ね。
変わることはないんですが。
もうこれ多分5回聞いたからもうなんかおかしくなって涙がこう、こみ上げてきたじゃない。
もうあの、時計仕掛けのオレンジみたいな。そうね、
洗脳されてる。まあこの後半のことは、シューティングにはゲーマーとして作り手のロマンを感じるというのはね。やっぱり、知らない人が見れば、もう見た目、どれも同じに見える中に、全く違うそのシステムとか工夫が入ってるということを知るとね、
はい、
本当にロマンあると思います、そこは。そういう意図があって、こういうことをしてるんだというのを知るというのはね、本当楽しいことですよ。だから私たちもね、いろいろ調べて、そういうの分かったとき、すごい楽しいですもんね。
そうですね。
私たちのこの紹介とかがきっかけになったら嬉しいなと思いますけど。
そうですね。やっぱり、遊んでてね、集めてたっていう下地があるから、もう本当に涙も出ると思うし、
そうですね、それはそうですね、
また遊びたいって思う。もともとの良さをご存知なので、
そうですね、それがないとね、
まあ、思い出すきっかけになったっていう感じでしょうね。
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい。テスさんからいただきました。イカルガ会拝聴。一生クリアできる気がしないゲーム筆頭です。
出たな。
どうしても属性の切り替えがうまくできず断念しました。が、世界観や演出がかっこよくて、上手い人の後ろでよく見てました、何度見ても飽きないかっこよさで、ほぼ遊んでないのに、すごくよく覚えています。文句なしの傑作ですね。シューティング強化月間、お疲れ様でした。ガンフロンティア以外は遊んだことがあって、思い入れのある作品も多く、非常に楽しめました。このところ更新が多くて嬉しいです。大変だと思いますが、100回まで頑張ってください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはりね、テスさん、チューティング好きで結構うまいと思うんですが、これはクリアできないですよね、やっぱり。これ、
ね、
番組内でも言いましたけど、もう他のシューティングとは全く違うんですよ、これ。この玉よけじゃなく、属性の切り替えをするというところがもう全く違うので、これができないとね、クリアできないんですよね。
はい。
まあ、ただ、演出や世界観が好きだから、後ろで見てて覚えてるって、これもすごいわかります、私も。
わかる。
うまくはないし、クリアできる気がせんけど。
すごいわかる。僕、シューティングこれ多いですよ。
ああ、わかりますよ。
メタルスラッグとかね。
ああ、そうそうそう。
見てるだけでめちゃくちゃ楽しいんですよ。
そうそうそう。あれもね、本当演出とか、アニメーションがすごいですから。まあ、文句なしの傑作というところもね、共感していただけて。ガンフロンティア以外は遊んだことがある。すごい。
まあ、今回やってみて分かったのは、僕が思ってる以上にガンフロンティアは知名度がなかったってこと。
いや、どうなんかな、コメントくれてないだけかもしれないですけど。
まあ、逆言えばメタルブラックは思ったより知名度がある。
いや、それもびっくりですよね。私、メタルブラックの方が知らなかったんで。
そうそうそう、僕もそうなんですよ。ガンフロンティアの方が有名かなと思ってたぐらいだから。
このところ更新が多くてっていうのは、まあこれはあくまでもこういう期間だからということで。
はい。
ここから普通に戻る予定ですけど。これからもよろしく。
よろしくお願いします。
はい。では続いて、平石さんからいただきました。イカルガありがとう。ワンピー川崎さんの熱い語りのおかげで、リリース当時の衝撃をはっきり思い出しました。高い難易度と乗りこなした時の動きの美しさから、エース向けのゲームという印象でした。自分にはワンコイクリアなんて夢のまた夢ですが、DC 版を予約までして買ったのはいい思い出です。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
平石さんもシューティングたくさん遊んでますね。
なんか、すごくこう、イカルが好きなんだなっていうのが伝わるコメントで。そうです
ね。このね、高い難易度と乗りこなした時の動きの美しさからエース向けのゲームという
人。そう、ここなんかもう。
もうパイロットですよね、気分がね。
すごい。
乗りこなすという。
素晴らしい文章だな。冒頭もう、イカルがありがとう。チャジから始まってるじゃないですか。このありがとう、それしか言葉が見つからないみたいな感じになっちゃってて。いや、好きなんだろうなっていうのが。
で本当にその印象に残るゲームだと思いますね、これもね。
ね、本当に愛されてるゲームですね。
そして、みんながね、クリアできる気がしないっていうね。
そうなんですよ。みんな愛してるけど、クリアはできない。
本当すごい。 本当にすごいゲームだと思う。
うん。
うん。決してクソゲーとは言われないですからね、難易度高くて。
そうですね。
はい。ということで、
はい、
今回のコメント紹介は以上となります。今回もね、たくさんコメントいただいてありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回はね、お便り紹介会ということで、
はい、
長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方はお休みとなります、
はい、
まあ今回のね、
うん、
お便り紹介は最初にも言いましたけども、かなり特殊な回となってまして、
そうですね、
ほぼ全編シューティングというね、
うんうん
うん、ただそれだけにすごくこうシューティングへの熱い思いのあるコメントをたくさんいただきまして、
はい、
本当にね、こちらとしては紹介した甲斐があって嬉しいなと思いますけども、
うん、
まあ私もね、そんなに遊んではないんですよ、
うん、
言うほどね、
はい、
ただまあ今回私が紹介したものに関しては自分で遊んでますし、
うんうんうん、
紹介したかったのも価値のあるものだと思って紹介してますから、うん、それがね、共感してもらえたり、知らなかった人に知ってもらえるというのはすごくありがたいなと思ってるんですけど、
そうです
ね、
うん、まあ、逆にクラシックな名作があまり出てないのでね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。
今後、
そうね。
どっかで、また話していければ
な、ね、と
は思うので。
80年代のシューティングゲームもめちゃくちゃたくさんありますから。
そうですね。
むしろそっちの方が多いから。
うん、僕も下手の横好きでやってたのは、いくつかあるんでね。うんうん、そういう話もできますし、はい。
今回紹介したゲームが、アーケードゲームが多いんですよね。
確かに。
うん、もちろん家庭用に移植されたものがほとんどなんですが、
うんうんうん、
出どころがね、アーケードゲームということで、
うん、
家庭用オリジナルのね、シューティングゲームというのもあったりしますから。
ありますね。
その、ゲームセンターに行ってなかった人はそっちの方がね、思い入れあるタイトルが多いかもしれないですね。
ああ、うん、確かにそうかな。うん、
まあ、あとはファミコンでね、移植されて有名になったタイトルなんかはね、
うんうん、
ゲームセンターより家庭用で遊んだ人の方が多いんじゃないかなと。まあ、ゼビウスなんてゲームセンターで遊んだ人も多いけど、ファミコンで遊んだ人も相当いるんじゃないですかね。
うん。そうじゃないですか。
うん。
やっぱりもうカセットからしてかっこよかったですから
ね。確かにね。確かに。
ちょっと普通じゃなかったんですか、
う
ん。
まあ、グラディウスとかもそうですけどね。
そうですね。それもそうだし、うん、PC エンジンも結構オリジナルシューティングってあるんじゃないですか。
おいおい、シューティング強かったんですよ、ね、PC エンジン、
うん、
で PC エンジンはあの CD ロム出てから、
うん、
演出に特化したシューティングが結構出てて、
うんうん、ああ、喋ったりとか、
そうそうそう、演出が途中で入って喋るというね、だそういう意味ではちょっと特殊なプラットフォームのシューティングゲームだなと思いますけどね、うん、PC エンジン
は
ね、
はい、
うん、その辺もね、また紹介できたらいいなと思ってるんですけど、
そうですね、
はい、ということでステージ90に突入したわけで、
はい、
100まで残り10回と見えてきましたよ、ついに
見えますね、
うん、うん、まあ今の計算通りにいくと、うん、4月に入って100回になるようにちょっとこう更新していこうかなと思ってますので、うん、またね、特に100回で何かするとかないんですがとりあえずはまあ切り番で、
はい、
コメント紹介会やってみたいな、ね、感じにはなると思いますけど、100回プラス2周年ですからね、
うんうんうん、うん、そうなんですよね、
そうそうそう、
今回のシューティング期間のおかげでタイミングが合いますよね、
そうですね、だいぶ詰めましたね、うん、ここで、うん、もう何かに追い立てられるように
いやいや、もう本当ね、川崎さんが編集だから、
ほぼね、なんか毎日編集してるぐらいの感じでした
ですよね、
うん、まあ、それでもね、シューティングゲーム自体結構こう面白い内容だったので、
うん、
編集もね結構楽しかった
ですよね、うん、いや、こうやってコメントもいっぱいいただけたから、そうそうそう、本当に期間も短いし、うん、その今まで話してなかったシューティングだから、
そうですね、
全然反応なかったなと思ったんだけど、うん、いただけたから、
そうですね、
まあ、
よかった、
やってて楽しかったですよね、うん、
はい、まあ、なのでね、これから100回に向けて、とりあえず目標としてね、
はい、
100回に向けてやっていきますので、引き続き聞いていただけたらなと思います。
お願いします。
では、長谷川さん、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、今回はコメント紹介会でした。
はい。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。